んにちは、しょーい。本日1月21日の火曜、オリジンチャンプルでございます。本日のお相手は劇団 WOC うどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ1月21日、
はい、
今週の土曜日はなんと皆さん旧正月でございますよ、
はい、先週も話したね。
はい、はい、やっぱね、あの旧正月が近づくとね、ちょっとなんかね、こう北風もね、うん、こう沖縄にねやってくるという感じはしますけれども、はい、ただ今日はちょっとね暖かいんですよね、うん、風はちょっと冷たいんですけども、
うん、
太陽が出てるからかな。
確かに、
うん、今日ね暖かい。
でもね
暖かいというか暑い。
朝とね、うん、夜はまだ寒いね。まだまだね、
気温差がありますからね。
週末めっちゃ寒くなかった。
寒かった。
びっくりした。
やばかった。
僕土曜日寒かったじゃないですか、めちゃくちゃ、
うんうん、
あっちにいたんですよ、大気味。
なんで仕事で。
お仕事で
めっちゃ寒いさ海の旗だろ
う。朝の気温、
うん、
大気味の、
うん、
12.8 度だった。
フリーも新聞もう新聞だこれ。
もう凍えてたよもう、まあ、めちゃくちゃ寒かったよ。
そうそう、沖縄はねやっぱりちょっと暖房設備が、ちょっとされてないところが多いので、
そうそうそう、
クーラー扇風機ね、暑さにはね、みんな対応しきれてると思うんですけれども、ちょっと寒さ、暖房とか床暖とかこたつ、電気、何、電気毛布、電気毛布じゃない、
うん、まあ、電気毛布とか、
カー
ペットとかね、
そうそうそう、はい、とかね、やっぱね、ないよね、あんまり。
そうだね、
常備してるところはありますけども、うん、そんなに頻繁にないよね、
うん、だってね、使うシーズン、ごくごく一部だからね、
もうね、数えるぐらいだもんね。
そうだね、
そうそう、だからね、こたつはうちあるんですよ、実は。
あ、へー、
まあ、リビングのところに置いてる。あ、テーブル兼こたつ。
あ、何、できるやつね、どっちも。
そうそうそう、はいはい、できるやつで、はい、こんなポッとちょっと引っ込んでる感じなんですね、こたつのヒーターが。
あ、なるほど、
ね、
あるあるある。
そう、それを使ってるんですけれども、
うん、
うちね、なんとね、
うん、
ファンヒーターもあるんですよ。
へえ。
石油入れてやる、内地で使うの。
え、石油入れるやつ。
そう。
へえ。
そう、このね、石油、灯油買うのが、
うん、
沖縄ね、
うん、
どこもかも売ってないのよ、ガソリン。
難しいよね。
そうそうそうそう、うん、でね、近くの JA のまあガソリンスタンド屋さんに売ってて、他はねないんですよ。私めっちゃ灯油難民になったことがあって去年の灯油なんですよね、
うん、
で今年初めて一昨日使いました。
へ、
あんまりにも部屋が気温低くて、低いって言っても申し訳、本当申し訳ない、17度だったんですけど
まあね、沖縄県民にとって寒いからね。
もう寒くて、
うん、
もう鼻の中がもうスースーして、もう本当ね、冷えてしまって、
うん、
ちょっと久しぶりつけようと思ったら、
はい、
ボッてなるんですよ。ほこりがね、燃えるぐらい火がたくので、
おうおう、
ボッてね。
へ、
久しぶりの灯油 のちょっと最初はね、ちょっと焦げた、なんかほこりが焦げた匂いとともに、こう灯油の匂いがわーってきましてね、
なんか
懐かしい匂いが。
目の前で見たことない。
あ、マジか、
実物を見たことない。
見せるからおいで
ちょっとそれを見に行くんかいうどんさん家まであ
れね、あれ沖縄で買ってないと思います。
はいはい、
内地で使ってたのを、
あ、持ってきたんだ。
そのまま沖縄に持ってきて、はいはいはい、でちょっと年に数回使うっていうね
じゃあ、あれだね、灯油もあんまり量変えないね。
そう、だから去年の
灯油、ね、余ったりとかね、
まあまあまあ、ちょっと前のシーズンの灯油なんですけど。
え、やば、
使ってます。
使えるのそれ。
いや大丈夫
じゃない。大丈夫なんだ。
大丈夫だよね。
わかんない。
あのね、第一ではね、
うん、
あの、なんていうの、赤い一斗缶っていうの、あれ、
あ、はいはいはい、
あれに灯油を買って、
うん、
シポシポシポシポってこう、
あ、なんかあのポンプみたいなですね、
ポンプでやってたんですよ、
はいはい、
玄関の方に置いて灯油を、う
んうんうん、へえ、
だ、そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
こう沖縄とはもう本当違う生活をしてて、逆に自分は内地で生活するときに、わからないことだらけで、うん、隣の奥さんにもレクチャー受けてもこんなするんだよ、あんなするんだよ、水道が凍ったら大変なんだよとか、
だからずっと流しとくとか言うよね、
凍るの逆に、え、何みたいなね、もう本当こういうね会話をしながらね、内地で暮らしてて、もう、うん、この灯油も、
うん、
エアコンねの暖房よりもこれの方が暖かいよと、
は
い
は
い、まあ、ちょっと電気量と灯油量もかかるけど、温まり方が全然違うよということで、 購入したんですよ。やっぱ違うわけよ。
はあ。
暖房あったまるんですけども、
うん、
温まり方が遅かった、
うん、あ、遅いんだ。
遅かった。やっぱ内地の寒さにはね、沖縄で多分対応するとは思うんですけど、うんうん、十分、
うん、
ちょっと対応しきれてなかった。やっぱね、
うん、
暖房よりもファンヒーター使ってた。ファンヒーター派だった。
すごい、
すごい温めるよってよ。
沖縄でまでもね、ほぼ使わないよね。
そうなんですよ。だからこの間初めて、
うん、
一昨日か、
うん、
使って、日曜日の夜ね、
うん、
寒かったんでいや、くっさかったなんか灯油のね、なんか懐かしい匂いと、うん、まあ、ちょっとなんか古びた匂いと。いやでも今シーズン、まあ、これから九州なんでね、
うんうん、まあ、寒くなるね。
そう、寒くなるのでね、うん、まあ、今シーズンで使い切りたいと思ってます、灯油を
2年かけて
前のシーズンのね灯油難民だった時のね、うん、あれで、
はい、はあ、
まあでもね、また九州開けてからが、うん、寒い日がね、結構ね、沖縄ね、3月までちょっと寒い日がたま
に続くよね。
続くよね。
続くよね。
そうそうそう。
暑かった
り、
ね、
寒かったりのこのあれもありますけれども。
はい。
はい。だからね、もしかしたら、なくなったってまたね、灯油買ってね、またね、ワンシーズン置くかもしれないっていうね。どうにかね、こう使い切って、はあ、なんていうの、こうもうしまいたいんですけどもね。そう、入れっぱなしっても良くないかもしれないね。
そうだよ、
ね、
入れっぱなしは良くないかもね。
入れっぱなしだな、うどん。
入れたやつは一回出してから。
でこれ出すのがさ、もう一斗缶も買いたくない、うん、あれ一斗缶買うさね、うん、またそれを入れるなんかちょっとね、ケースみたいなのも買うとくっさいわけ。
ど
ういう匂いが。
へえ。
なんか外に置いとくの自分怖くて。
怖いね。
そうそう、だからちょっとやっぱり玄関とかちょっと匂いがね、うん、ちょっと部屋の中に入れないと、ちょっと、うん、
ああ、そうなんだね、うん、知らないことだらけだな。
そうなんです。だからね、皆さんまたね、インフルエンザも警報ということでね、先
週。そうね、
今週はどうでしょう、同じかな。
うん、でもやっぱ気をつけていきたいですね、
うん、そうなんですよね、やっぱ手洗いうがいやっぱ大事ってね、うん、ラジオで言ってました
いやいやいや、
言ってた
いやいや、間のラジオでよこのラジオで言って、もう
どっかのラジオで言ってた。
いや、どっかのって、
うん、
まあ大事だよね、大事、
うん、言ってた。
手洗いうがいよね。
だからね、はい、私も言います、
うん、
聞いてる方、
うん、
どうぞインフルエンザ予防に手洗いうがい毎日ね、うん、やっていただきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。
はい、
はあ、ということでね、もうだ何時か今7分か、
うん、まだ大丈夫よ。
まだ大丈夫だね、うん、なあ、実はですね、本日ねちょっとゲストもねお迎えいたしまして。
そうみたいですね。
そう、ちょっと第一部ちょっと早めに切り上げて、うん、ゲストさん呼びたいと思うんですけれども。
はいはいはい。
はい、もうね、うん、直高くん、まあまあ1月25日旧正月って言いましたけれども、
うん、
その前に、
うん、
あのね、土曜日に、
はい、
うがんぶとちだったさ。
うんうんうん。
ウガンブッチ分かりますか。あ、まあ、沖縄の風習というか、
うん、
ね、あの神キヌカンの神様が天にお登りする日、
うん、
して正月にかけてまた帰ってくるというね、
はい、
こういうなんか、まあ、習わし、しきたり、何
風習、
風習があるんですけども、はいはい、まあ、ちょっとね、あの一般家庭で、まあ、祖先ね、
うん、
まあ、祖先をね、まあ、こうちょっと敬うのが敬ったり、うん、自然崇拝っていうんですかね、ヒヌカンは。
なんだろう ね、
自然界し、わかんないけど、ね、まあ、あるんです
そう、文化です。
そう、文化なんですよね、はい、でそこでね、なんか神様がね、旧の12月24日に一旦天にお戻りになりまして、うん、でこの1年のこのお家の人たちのね、報告をするっていうね、
うん、
またヒヌカンの神様のが上に上がったら、またさらに偉い神様がいらっしゃるんでしょうね。
そうね。
こう見てらっしゃるね。で、そこにあの、こう、ご報告。まあ、はい、イハケは一年間こんなでしたよ、
うん。
あんなこともありまして、こういういいこともありましたよっていうご報告をしましてですね。
うん、
そしてまたお正月に、ね、去年にも勝ってね、徳をね、持って降りてきてくださいよっていうね、
うん、
いう習わしですけども。これね、ちょっと沖縄の人なんですけども、
はい、
ちょっとお父さんが沖縄で、はい、お母さんが内地の方の同級友達がいるんですよ、
はいはいはい、
知らないって言ってて、
お、
あ、やっぱりこうやってない方もやっぱりいるさ。
まあまあいるね。
そうそうそう、知らない、何みたいな感じって、これをね、めっちゃ一生懸命ね、私話していました。
説明したんだ。
説明してました。そしたらね、あー、なんか分かるような感じもするけど、
うん、
ファンタジーだねって言われました、私。
へー。
すごい、なんか、 いいね、ファンタジーの世界。なんかね、うん、本聞いてるみたい、なんか本の内容聞いてるみたい。いやいや、あのね、実はこれね、沖縄の昔からのね、うん、もう本当ね、あのおばあたちから受け継いできてる、もう習わしというか、もう風習なんだよっていう話をしたら、うんうん、そうね、へえ、なんかメルヘンだね、ファンタジーだねって言われました。
も
う、なんかちょっと昔、なんていうの、現実離れした話みたいなね。
あ、そうかな
っておっしゃってました。あ、そうなんだ。だから、あ、そうなの？いや、普通。普通って言ってはいけないのか。私のお家にとっては普通っていうか、
そう、僕たちからしてちょっと当たり前になってるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっと。まあ、こうやってない ね、あの方々には。
から見たらそうなるかもしれないね。
面白い。やっぱりこれ9の12月24日って決まってんの、うん、みたいな。うん、そうそう、毎年9の24日だけど、新暦ではもう毎月変わるよ、ね、毎年って言って。うん、そう、九州もそうだしね。はい。そうそうそう。こういうお話をね、こうしてたので、ちょっとラジオでもしました。
はい、
特に面白い話でもないんですけどね。
いやでもこれね、やっぱ土地柄では変わるから ね、 そうですね、面白い話ではあるよね。
あれだよね、やっぱり南部中部北部でもまた違うでしょうね。
いや違うと思うよ、やっぱ
り離島とかさ、うん、やり方とかさ、うん、またグイスとかさ、うん、まあ、大体似たような感じだかもしれないんですけど、ちょっとずつ違うかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、
はい、ツイキャスもいっぱい来てますね。
来てますか。
はい。お笑いカレー大好き、わらばあさんから。直高さん、にうどんちゃんさん、今週も、ばんにちはっしょい。
ばんにちはっしょい。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。来てます
ね。ありがとうございます。旧具志川市の俺さんから、こんにちは、初見です。といただきました。はい、ありがとうございます。はい、とかしき直高でエッチ。来てますね。うん、はい。国分寺の加藤ちゃんさんから、うん、こんにちはと来てますね。
ありがとうございます。
ランリーレンさんからも、バンニチワショー
わー、ありがとうございます。
はい、いただいております。ランリーレンさんから、
ヌエビが。
訃報。
どうした？
俳優、シシドジョーさんが亡くなりましたって。
え、今日？今日だよね、訃報という、ね。あら。
知らなかった。
おいくつだったんでしょうかね。
結構もうね、あの、ご年配だったと思うよね。
ありがとうございます。もうシシドジョーさんだよね、うん、って言えばもうやっぱり関根勤さんのモノマネでおなじみですよね。なんかここに綿入れてね、
関根勤さんのモノマネ面白いよね。
やってもなんか関根勤さんだよね。一応似てるかもしれないけど、何やっても関根勤さんだから。
面白いよね。
面白い。千葉真一さんとかもね。
あ、千葉真一さんね、とか面白いね、このまでね。
面白いね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、九九しかしの俺さんから。
はい。
あれ？うどんちゃん。
ん？
前髪がさも張ってるぞっていう。
さも張ってるか？
ちょっと。ちょっと若干、切ったか、髪。
はい、ちょっとね、あの、やっぱし、目にちょっと近かかるの苦手なので、あの、切ったんですよ。
ああ、じゃ、若干差も張ってるかもね。
そう。で、ちょっと、あの、本当あの、土曜日本番、土日本番で、はいはい、髪とかあまり切ったらダメじゃないですか。うん、なのに、自分ちょっとだけだったら大丈夫だろうと思って、うん、切って、乾いたらこんなに上がって、うん、やばいと思って、演出に、すいません、ちょっとだけと思って切ったら、こんな短くなりましたって、演出に、新富さんに、うん、古源新富さんに謝ったら、あ、いや別に、どんな髪でもって言われました。すいません、と思って。うん、
新富さんだったらいいそうだね、うん、
あの別に前髪があのバッて短くねあれしたりとかじゃなければ、うん、あこのぐらいだったら全然いいよっていうことで申し訳ございませんって言って、はい、やっぱりちょっと目にね、うん、あのちょっとまつげとかにも前髪がかかってくると目がチカチカするわけよ。
あ、
前が視野が狭くなって、うん、あーってなるからちょっと
わかるよ。でも
髪切った時ちょっと濡れてる時ね、うん、髪洗った時ちょっと切ったら上がっちゃった。
そう、浮くんだよね。乾いたら浮くんだよね。
そうそうそう。ちょっと癖気もあるのでね、うん。ちょっとね。
そう、僕もそろそろ髪切りたいな。
あ、ちょっとなんとか伸びてきたね。
ちょっと伸びてきたね。
わ、
今前髪がちょっと。
超直毛。
隠れてるから
ちょっと。直毛の直高でございます。はい、皆さんいかがでしょうか。
でも、ね、来月、ちょっとね、別の舞台があるので、それの髪型はどうしようかなって。
なるほどね。悩みどころ。
悩みどころですね。
はい、ということでね。
はい。
はい、まあでもいろいろたくさんね、ツイキャスもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう本当にね。あ、来てますよ。
はいはい、
さっき、ランリーレイさんから。86歳でしたという、はいはい、父の長さんがね。ご長寿でしたね。
はい。
ご冥福をお祈りいたします。 さあ、じゃあそろそろね、ちょっと早めなんですけども CM 行きましょうかね。
はい、
はい、メールメッセージお待ちしております、はい、アドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。 FM なは
今オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、第二部ですけども、
はいはい、
張り切ってまいりましょう。
はい、
ゲストが参りました。
イエス、
イヤホーということでですね、
テンション、
いや、テンション、ゲスト来たらテンション上がる。
どうしたどうした。
嬉しいんですよね。
だって言うて毎日会ってるんでしょ。
そうそう、毎日会ってる、
毎日会ってる、
毎日会ってる。もう本当にだけどね、はい、大好きなね、ゲストさんいらっしゃってます。じゃあご本人にね、
はい、
自己紹介
お願いします。
はい、フリーデックスやってます、田原かなでです。
こんにちは。イエーイ。いやいやいや、もうね、このかなでちゃんなんですけども、
はい、
今週末の、うん、舞台リエちゃんと遊ぼうでね、うん、共演しております。
はい、
田原かなでさんでございます。
いやいや、
皆さんね、ありがとうございます。ね、もう今週末本番ということで、本日 ね、
ゲストに来ていただき
ました。さあ、かなでさん、
はい、
このリエちゃんと遊ぼう、
はい、
すごいタイトルだよ ね。
そうなんですよね。さあ、これサブタイトルだろうなと思ったんですよ、
はいはい、
なんとかなんとか、
うんうんうん、
からリエちゃんと遊ぼうプレゼンスではないけども、
はいはいはい、
なんかプレゼンスがリエちゃんバンドっていう、
そう、これも謎なんですよね。
別にただみたいですよ。
ツイッターもツイッターもリエちゃんバンドって書いてるんでしょ。
リエちゃんバンド、
謎ですよね。
そう、このリエちゃんと遊ぼうにですね、
はい、
まあ、かなでちゃん、
はい、
まあね、出演決まった時、
はい、
いかがでしたか、この題名見て。
いや、なんか台本どうなるんだろうって一応思いました。めっちゃ、なんかリエちゃんと遊ぶ、リエさんと何して遊ぶみたいな。
いや、本当に自分も思ったんですよ、うん、最初声かかった時に、
うんうん、
どんなのするのっていうか、まだ題名は決まってないけどさ、まあ、リエちゃんと遊ぼうみたいな、うん、みたいな、は何するのって、私も本当何するのって思ったんですよね。
何やんのかなと思ったら、結構ちゃんとコメディのお芝居してますよね。
そう、ワンシチュエーションコメディ。
これ最初聞いた時、うん、なんかオムニバス形式のものなのかなと思ったんですよ。リエさんと誰かが絡むみたいな。
確かに確かに。
でも違うんですよね。
全然違いますね。全く違う。ね、私はね、まあ、自分の想像なんですけど、うん、ま
あ、
お客様を絡めての、
はい、
なんかこう、リエちゃんと遊ぼうの自分たちアシスタントみたいな。
ああ、確かに確かに。
まあ、なのかなと思ったら、もうがっつり演劇でね。
普通に演劇だった。びっくりした。
私も、あれ、台本の時に、あら、
ちゃんとお芝居だ、みたいな。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからね、最初ね、題名、こう、舞台のね、
はいはい、
リエちゃんと遊ぼう聞いた時に、
うん、
皆さん、お客様もね、どう思ったのかなと思ってね、う
ん。少なくとも日付変更戦でリエさんが告知してた時はちょっとどよめいてましたよね。お客さんがね。
何それって感じでした
よね。何をやるのみたいな。
そう、
ね。遊びに行くのみたいな。
だ、うん、からね、かなでもどう思ったかなと思ってね。まあ、ちょっと台本読みとかね、しながらやったら、うん、そういうことか。
うん、
そういうことなのねっていうね、はい、ことをちょっと分かりましてですね。
はい。
これどういう内容なんですか、お芝居的には。
まあ、ですね、まあまあ、近所リエちゃん中心に巻き起こる、は
い。でしょうな。でしょうな。
コメディーではあるんですけども、はい、まあ舞台がね、喫茶店なんです
ね。おー、
はい。喫茶店で巻き起こるんですよ。そう。巻き起こるんです。
巻き起こる。
で、そこに、 来るお客さんが、はい、まあ我々なんです
よ
ね。
そうそうそうそう。
へえ。
そうそう我々なんですけども。
はい。
まあなんていうかな、まあ今回かなでちゃん、まあちょっとヒロイン的な。
お。
緊張映画。
ちょっと渋ったけど。
ヒロイン的な。でもかなでちゃんが裏ヒロイン的な。あでもグッさんがヒロイン的な。なんかわかる？なんかこう可愛い女の子たちがいる。舞台なんですよ。
はあ。
そんな感じでしたっけ？あれ？あれ？
じゃあ、正解を奏で
た。いや、でも、このリエさんが、この、幼馴染から、ある提案を受けて、はい、で、その、それが、この、始まった瞬間に、いろんな人が巻き込まれて、で、まあなんかそのいろんな事件が起きるというか。
ほ
ー。で、それをまあね、どんどんどんどんなんか、進んでいくにつれて盛り上がって、みたいなのがあるんですけど、そう、ドタバタしてる。
ほんと稽古もドタバタしてどうしようかなと思う。最初収集つかなくてね、
本当に
話し合いが行われるっていう。
盛り込まれすぎだと。さあ、どうしよう
どうすんだっていうね。
いや、キャスト見たらでも、そうなりますよねっていうキャストですよね。
悪がね、
強いよ。
悪出まくりですよね。変な話ね。
確かに。
でもちょっとあれなんですよね。ちょっと返金年齢多分高い方だと思うんですよね。このキャスト的に。
まあ、確かに。
うん。まあね、かなでとぐしこが、のおかげでちょっと下がってるかなっていうね。
お二人が20代
ですよね。20代ですよね。
うん、まあまあ、グッサは中間なんで、うんうんうん、あとお三方がね、もう40、ね、まあもううどんはもう50って言っていいですからね、もう。まあまあまあ、ね、平均年齢、あ、よく見たら高いな、うん、割と思いましたね。
でもなんか、なんかフレッシュな感じっていうよりかは、ちょっと大人な、こう、落ち着いた感じもありつつ、ね、なんか面白いのはもう、そりゃ面白いっていうのが見れる。
でしょ。
いや、面白そうですね。
やっぱね、20代の女の子がいるってことはね、うん、やっぱヒロイン的な扱いでしょ。だよね、やっぱこのメンバーから見ると。でも題名見ると、リエちゃん出すもん、リエさんだろっていうね。
まあ、リエさんは黙っておかないと思うけど、思いますけどね。
なんていうのかな、リエさんはちょっとね、もちろんヒロイン的なお役目ではございますが、うん、まあ、半ヒロイン的な。
半ヒロイン、
いや、ね、主人公なんでしょ、要は。
主人公、
要は
主人公、主人公
ですよ。
主人公は主人公です
よ。主人公なんですよ。
はい、
うん、主人公ですけど、ね。まあまあまあ。
で、フォローしないといけないです
けど、うどんちゃんと私はね、その、喫茶店で、お友達のようなんですよ。
そうそうそう。年は離れてるけど、うん、お友達っていう、ね、そう設定なんですよ。
うん。
そうですね。
いいでしょ
う。
仲間。
いや、まあ、中身がめっちゃ気になるな、内容が。
でですね、実はこのね、喫茶店を舞台に繰り広げられる、りーちゃんと遊ぼうという舞台なんですけれども、
はい。
なんと、コーヒーとお茶菓子飲みながら、食べながらね、感激できるというね。
うん、
皆さんいかがでしょうか。まあ、ちょっと販売にはなるんですけども。
いいですね。
100円コーヒー、100円お茶菓子っていうね。うん、まあ、販売ではあるんですけども。でもなかなかね、コーヒー飲みながら。うん、ホットコーヒーなんですけど。
うん、
なんか感激ね、できるってなかなか。
うん。
まあまあまあ、ちょっとライブハウスとかワンドリンクとかではあるんですけど。うん、まあ、
劇場ではなかなかないですよね。
ないですね。もう聞いたことない。
そうそう。私の友達で、私コーヒー飲めんけどとか、じゃあ何でもいいよ、何でも買ってこいって言ったんだけど。お茶菓子コーヒーって感じで。お菓子があるんですけどね。このお茶菓子も、お茶菓子っていうのかな、うん、お菓子もですね、
はい、
めっちゃこだわってるんですよ。
うん、
なんと、カフェ、湧き水のクッキーやカップケーキの焼き菓子なんですね。
カフェ、湧き水。
このカフェ、湧き水はですね、オリブ山病院敷地内にある、就労支援の授業で行われてる、うん、カフェなんですけども、そう、このパティシエがなんですけども、はいはい、指導パティシエが、はい、県内の某有名ホテルのコック長だった方なんです
よ。すごい。
そうなんです。まあ、ちょっと材料にもね、こだわって、うん、そうなんですよ。保存料、着色料など安全なものを使わなかったりね、また、体にいいものを
体にいいですね。
練り込んで焼いたりとかね。
うん、で、
本当に。ほう、そうなんですよ。いろんなね、味わいがあるんですよ。うんうん、安心安全で美味しいね、焼き菓子とコーヒーを味わいながら、うん、ぜひ皆さん、感激しちゃってくださいっていう ね、
いいすね、
感じのね、こういう企画っていうか。
種類も多くていいですよね。
うん、私も試食したんですけど、さっ クサクだ
った。美味しかった。
本当に美味しかったんですよ。
結構止まらなかったですよね。もう美味しいみたいな。
ラジオみんな、いいよいいよいいよって。一個食べたらもう一個食べた。はい、だからね、ちょっと焼き菓子とかも、やっぱ女の子たちね、好きだと思うので、まあ2時からの公演の時は、もうちょっとおやつ代わりに、まあ7時からの公演は、
いやデザートです
ね。まあちょっとデザートね。うん。やさのしのぎっていう、
ね。いいっすね。
はい。ということで、コーヒーと。まあね、コーヒー飲めないよっていう方は、まあ何か飲み物ね、自分でご持参していただいて。
はい。
はい。ぜひ購入して、感激してください。はい。ご予約もね、まだまだ。う
ん、お待ちしてますか。
お待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
これ本編何分ぐらいですか
?80分、
ね、80分、
はい、
ぐらいですね。じゃあギリギリトイレ我慢できるね。
なるほどね。
いや、まあ、コーヒー飲んだらちょっと
胃の作用はありますけどね。
ちょっとそこが心配かなっていう、
ね、そうですね。まあちょっとちょびちょびね飲んでいただいて、はい、ちょっとね前説でちょっとねあの言っておきましょう。コーヒーちょびちょびでお願いします。
ちょびちょびで一気に飲んじゃうとね。
そうそうそう、ちょっとね、
かわしといてそのあれがあるんですね。
まあ確かにね、はい、卑怯ですよね、申し
訳ありません。はい、じゃあいつやるんですかね、これは。
じゃあ1月25日と26日の2日間で、25日が2次公演と7時の公演の2回と、26日が2次公演のみとなっております、
はい。
会場は各開演 の30分前ですね。でチケットが一般2000円、高校生までが1500円となっております、
うん、はい、
はい。場所はアトリエメカルベースでーす。
はい、
はい。でチケットのご予約は出演者の SNS とかそういったところでお声掛けいただければと思います。
そうそう、ツイッターもね、
公式ツイッターがありますからね。
そしてですね、なんとね、あのこのツイッターで、はいはい、見てからかな、
はい、
まあ、琉球新報、
はい、警察、そうそうそう、
あの4コマ漫画 、うん、を書いてる作家さんの桃心先生がですね、はい、このリエちゃんと遊ぼうの告知動画をね、似顔絵とともに
作ってくださいま
して、すごいですよね、アニメーションを
ね。見たんですけど、すごかったですね。
似てるよね、うん、
めっちゃ似てる。
うん、
私、可愛らしい感じの構成で音楽も ねやってて、その私もね、これみんなでこうグループでね、グループラインでこう、うんうん、リエさんがこんなの先生がこう作ってくれたよって、わーすごいっていうね、みんな。
なかなか似顔絵描いてもらうこともないじゃないですか。
ね、自分丸描いてちょんですかね、うん、大体ね。まあね、あの本当この出演メンバーも、はい、まあ、6名
で ね、うん、
そうですね、出るんですけども、まあまあな、本当ね、楽しくというか、
うん、
ワイワイというか、
そう、
ガヤガヤというか、
ガヤガヤ
でこれセリフアドリブっていうぐらい、
ね、あ、確かに、
ね、笑いながら、まあ、稽古はしてて、本番どうなるのかなって逆にね、あの、うん、ドキドキで笑うんです
けど、楽しみだな。
なんか新喜劇みたいな、なんかドヤドヤしてる感じがなんかすごい。
本当ね、それをちょっとね、あのこの1週間でちゃんとまとめます。頑張ります。
頑張ります。
もうあの今日明日も本当小やりなのでね、はい、はい、ちょっと頑張って体調もね、管理して、役者演出スタッフとも頑張っていきたいと思いますけれども、うん、はい、なんとか、
なんじゃい、
ね、あのぜひ、ね、お時間がありましたので、ね、遊びに来ていただければ、は
い、見に行きたいと思います。
お願いします、
ね、
ま
あ、ぐ
し
こうも頑張ってますね。
いや、
ぐしこうと同
い
年、
いや全然違いますよ。
ぐしこういくつか、
ぐしこう3つ下ぐらいですよ僕の。
あ、
26、
あ、2つ下かな、
あ、2つ下、
24ぐらいかな。じゃあ
カナダさん多分1個下
で。あ、1個下だよね。
そう。うん、1個下で。
1個下。
で、27。で、その下が直高。
で、多分、ぐしこ、僕の2つ下ぐらい
だったと思います。24だかな。なるほど。なるほどね。はい、若いな。やっぱいいな。若いな。いや、あのさ、私さ、すごい、うん、カナダの魅力はさ、
はいはい、
声なんだよね。
わー。
私、カナダの声、最初聞いたときに、おおと思ったんです
よ。おー、嬉しい。
お、この子の声、魅力的と思って。
や
っぱちょっとなんか、ハスキーボイスというか、
うんうんうん、
なんかすごいなんかセリフ言う時もなんか色っぽいし、うん、かっこいいし、
う
ん、なんかいいなって思うんですね。
あ、どうっ
す、ね、こういう声が
めっちゃ照れてるよ。
こういう声が歌を歌ったらどうなるんかなって思うんですよね、うん、なんかね、やっぱりこうシンガーとか、うん、あのなんかやっぱ日頃歌ってる人って喋ってる声はもうハスキーボイスなんですけど、
うんうん、
歌ったら結構クリアとかね、結構いらっしゃるんですよね。
意外といますよね。
いますよね、うんうんうん、だからもしかしてカナデってもうこうハスキーボイスなんだけど歌ったらどうなのかなとかね、なんかね、もう勝手にね一人で想像してね、いやどうなんだろうってね、すごいな、もうね、もう本当カナデの声聞いた時もうすごいわっと思って掴まれたんですよ。
嬉しい。
こういうのってないです、最初見た時に一瞬で、うんうんうん、あ、この人の
いいなって、
いいなっていうね、
ファースト、
そうそうそう、
インプレッションみたいな感じですね、
うん、リスナーさんからも結構来てますよ。
わ、ありがとうございます。
お笑いカレー大好きわらばあさんから、はい、かなでさん、女子アナ風でいい感じって
来てます。わー、いいですねー。ありがとうございます。
武蔵さん、はいはい、かなでちゃん、リクルートスーツ姿最高です。もえーっめっちゃ来てますよ。
ありがとうございます。なんで、なんでこんなに、めっちゃ褒められてる。やばい。ありがとうございます。
あ、すごい。いっぱい来てますね。
この人生に思い残すこと。
いやいやいや。来て、また来て。いやだ、生きて。
ありがたい。
本当ですね、うん。結構来てますね。
うわ、反響がすごいですね。
ラリーレイさんが、僕29って来てますね。あの、年齢の話だから、やっぱり20代ですよね。お仲間ですよね。はい、はい、私はもう50ですけどね。はい。
あ、29歳なんだ。結構渋い趣味ばっかだから。
そうそうそう。
すごいです。あ
の、意外だな。
詳しいですよね、いろんなのね。私、逆に勉強になります。
あ、本当に。
勉強になります、ラリーレイさんね。
プロレスのこといっぱい教えてます
。そう、プロレスとかね。
もう結構いろんな
情報、ね。結構昔の俳優さんとかね。
そうそうそう、映画の話とか。めっちゃの専門家。はい、ということでね、はい、もうよかった、かなでが来て、もったい ね、顔も美しいので ね、皆さん、かなでちゃんの可愛い姿をね、ぜひ見に来てください。うどんはね、ちょっと自分でね、昨日、衣装着て、昨日初めてやったんですよね。
そうですね。
もうね、あの、鏡が大きいところでやったんですよ、結構は。はいはいはい。うわー、もうめっちゃお坊さんだ。いや、本当に近所のおばちゃんでやったんですけど、もうめっちゃ合ってるな。自分、やっぱりすごいな、自分めっちゃ重そうで、自画自賛してましたね。この胴体とか。
いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
なんか出てきそうだな、どっかにっていうね。なんか自分でびっくりしましたね。
国際通りとか歩いててもなんかあんまり違和感なさそうな感じでして。いやーと思った
んですよ。おばさんでよかったですね。
もうね、鏡見た時ね、うん、お、すごいと思った。すいません、笑ってしまいましたけど、もうみんながね、可愛いんでね、はい、ちょっとあの、皆さんのね、あの、他のね、あの、まあ、うどんもそうなんですけど、うん、他のキャストのメンバーもね、うん、すごいみんな頑張ってますので、はい、ぜひね、もう、見に来てください。
はい。
お願いします。
はい。また、俺さんに何か言われそうですね。
だからね。
はい、ということでね。うん。じゃあ、かなでちゃん、最後にね、はい、リスナーさんに向けて、はい、このりえちゃんと遊ぼうについて、ちょっと呼びかけお願いいたします。
はい。まあ、出ているキャストが6人で、また、はい、みんな、劇団とかも全然違うところから集まったユニットみたいな感じなんですけど、うん、もう、一人一人マジでいいキャラしてるし、一人一人のストーリー見れる感じがすごい面白いと思うので、うん、もうぜひとも皆さん、今週末、一緒にコーヒーを飲みながら、
はい、いいっすね、
ぜひ、あの、見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、本日のゲストは、棚原かなでちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
CM です。
いや、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ゲストさん、はい、来ましたね。可愛かったね。
急になんか明るくなったね。
うん、やっぱね、ゲストさん来るとね、まあ、特に女の子来るとね、やっぱいいよね。
楽しいね。
いやー、可愛かった。皆さんもね、たくさんのね、はい、ツイキャスありがとうございました。
ありがとうございます。マジでツイキャス増えたからビビった。
はい、やっぱ可愛く来るとね、うん、やっぱみんな反応するよね。
みんな僕たち飽きたんでしょ。はーし。
うどんがおばちゃんだからね、ごめんね。可愛くまた呼びます。はい、ということでね。うん、はい、じゃあ、なおたかメール。
あ、はい、行きましょうか。
はい、お願いしますね。
あ、うどんさんのフォローのツイキャス来てるけど大丈夫？
お、ほんと？
読もうか？
読んで。
かとちゃんさんからね。
こっち来てないな。
うどんちゃんは女優だから綺麗な人もできてすごいって来てますよ。
嘘、マジで？
おばちゃんだけじゃないよって。
いやー、嬉しい。かとちゃんさん、ありがとうございます。
よいしょしといたよ。
よっしゃ。
はい。じゃあメール行きましょうね。
ありがとうございます。
はい、その加藤ちゃんさんからメールですね。
あ、ありがとうございます。
はい、うどんちゃん、なおたかさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらは花粉の予感がしてきました。
はぁ、あ、もう二人でもう出ました。
加藤ちゃん、去年の6月から舌下、下の舌って書いて舌下、って読むみたいですね。舌下、の、治療をしてるんです。
え、本当？
舌の、下に、ベロの下に、一日一回、溶ける薬を置いて、花粉のくしゃみにやられにくくする治療。
免疫作る感じ？
うん。治療を始めて2ヶ月でなんと、からしれんこんを食べてもくしゃみが出なくなりました。
すごい。からしれんこんってアレルギーあるとくしゃみ出るんだ。
違うんじゃない？違うんじゃない？からしって刺激物だから、それを食べてもくしゃみとかが出なくなったよって意味じゃないの？
そういう意味か。
うん。
お
お。意外な効果です。わら。お二人は内地で花粉にやられたことありますか？ではでは放送ちばってね、リエちゃんと遊んでねと来てます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊びます。
僕、花粉症はまだ体験したことないんですよ。
あ、そう。
っていうのもそのシーズンに内地に行ったことないっていう。
うんうんうんうん、うん。
行くとき大体もう夏場か、冬場。春先ってあまり行かないんですよね。
なるほどね。
だからちょっと経験したことないからちょっと怖いなっていうのはありますね、花粉。
まあ確かに花粉症でやっぱりね、きつそうですよね。やっぱり
ただでさえ僕、鼻炎持ちだから、
うんうんうん、
もうかかったら地獄なんじゃないかなっていう。
そうだよね。うん、やっぱね、自分も、まあ宇都宮にいるときはちょっと全然なかったんですけど、
うん、
千葉にいるときに、1年目、
うん、
花粉症家族誰もかからなかったんですよ。ちょっと目がなんかしょぼしょぼするかなって、娘息子が言ってたんですけども、
うんうんうん、
でなんか、まあ、うち息子がアレルギー性鼻炎だったので耳鼻科に通ってたんですね。
一緒だ。
そしたら、先生に聞いたんですよ。ちょっと沖縄からこういう風に千葉県の方に来たんですけども、うん、花粉症っていうのちょっと経験したことないんですけど、これ花粉症ですかって聞いたら、
うん、
先生が、うん、これはアレルギー性鼻炎で沖縄は花粉がないから、うん、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、先生の言うにはね、
うん、
まあ、こういう発症するような花粉がないから、
うん、
1年は大丈夫って。
へ
ー。このあれが、まだ、先生が分かりやすく話しようったんですけど、こう、穴みたいのがあって人それぞれ。
穴。
なんか分からんけど、こう、もう、なんかこう、アレルギーに対するこの穴みたいのがあって、沖縄に来てる人はこの中に花粉がないから、この1年は大丈夫って。だけど、次の年は、こんだけ、なんか、次の年が発症するのを気をつけてくださいって言われた。
う
ん、どういうことですかって、こう、なんかこう、この、なんていうの、この、穴の、穴のところに花粉が固ま、集まって、次の年から溢れるっていう。
蓄積していくってことね。
そう、こういうふうに。
コップがあって、
毎年毎年
そこに花粉が蓄積するんだね。
1年目こんだけ、
うんうん、
でも2年目からはもうこれ溢れますよ。
溢れるからその時に発症する
ってこと。発症します
よ。ああ、
言われたんですよ。そういうことってあるんですか？逆にみたいな、
うん、
こうやって言ったから、あ、そうなんだ。
うん、
じゃあ次の年気をつけようって言ったら、本当に次の年、うん、娘息子も大激鎮でしたもん。
へえ。
もう目から鼻から咳喉以外が皮膚。私が皮膚でした。でも咳鼻水大丈夫だった自分は、うん、ちょっと皮膚がね私弱いので、
うん、
やっぱこう頭の皮こっち地肌が痒くなってちょっとここね、
うんうんうん、
ほっぺとかねちょっと痒くなるぐらい、うん、でもそこまで病院通うまでではないですね。
あ、
もう大変でしたね。かわいそうだったもん子供たちやっぱり、
うん、
もう目はいつもうるうるしてるし、うん、もう鼻もクシュンクシュンしてもう鼻水ダラダラしてるし、
うん、
喉もイガイガするって言って、 もう耳鼻科通ってました。やっぱり
大変だね。
あ、だからもうお家か帰る時もこうコートとか、うん、バサバサってこうちょっと払ってから、うん、あのお家入るっていう。そうなんですよ。
でもこういうなんか治療ってあるんですね、この薬。じゃあこの
抑える感じ、あのだからこう予防 ね、すごい。これ
からしれんこん食べてもくしゃみ出なくなりましたって面白いね。あ、でも僕めっちゃこれ分かるんすよ。でも分かるんすよ。僕めっちゃくしゃみ出る人なんですよ。
からレンコンでからしでかな。
あの鼻にくるもの、うん、
あ、刺激物。
刺激物。
なるほど。
要は、薬味とか、うんうん、あと辛い刺激物系を、うんうんうん、あの匂いしたりとかしたら、
うん、
すぐくしゃみ出るんですよ。あのだからこれちょっといいなって思ったな。
かやっぱこう敏感なんだね、粘膜がね。
そう
きっとね、
もうね、もうくしゃみ止まらなくなるわけ。だから辛いの結構好きなんだけど、うん、あの外食ではなるべく食べないようにしてる、う
ん、あ、なるほどね。ちょっとくしゃみ止まらな
くなっちゃう。くしゃみとあとむせるんですよ。
あ、そっか。
多分喉もあんまり強くないのかなっていう。
ちょ、粘膜系かな。
そう、ちょっと粘膜がね、うん、ちょっとあんまり強くないのかもしれない、うん、
なるほどね。いや、これで気をつけた方がいいね。
一口目からあのギャグみたいにむせるんですよ、まず本当に。だからちょっとあんまり食べないようにしてますね。
なるほどね。じゃあ
恥ずかしいから
気をつけた方がいいかもしれないね。はい、なるほど、やっぱこういうのがあるんだね。うん、私食べ物でね、こうアレルギーっていうのはね、うん、今のところないんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
でも薬はある。
ああ。
飲み薬ね。
うんうん、
まあちょっと喘息あるので、ちょっとピリン系飲んだらダメだよとかね。あ、まあ、ちょっとこういうのはやっぱ、うん、やっぱりこうちょっと気をつけてるんですけど、うん、ちょっとやっぱ食べ物はね、うん、ほらよくイカ、エビ、
はい、
甲殻類とか食べると、うん、そう痒くなったりとか呼吸とか、うん、怖いよねこれね。
ね、
あと何だっけ、沖縄でも前あったさ、ピーナッツ、ジーマーミ豆腐食べてから豆腐って食べて、はいはいはい、ピーナッツアレルギーの方がいらっしゃって、ね、大変だったっていう、
ね、内地の方とか知らないからね。
ってあれね、うん、もうなんジーマーミーがもうピーナッツですからね、
うん、
方言でね。マーミーって言ってますからね、もう。
マーメーだからね。
マーミーだからね。ほんと皆さんね、こういうの気をつけてね。
うん、
大変だよ。
大変だね。
アレルギーとかさ、呼吸困難とかなってごらん。
僕も結構アレルギー持ってる人で、あの、一番強いのが猫なんですよ。
どんなんなるの？
猫と犬持ってて、
うん、
あの、いやもう、触れると、
うん、
あと、あの痒くなるし、あと粘膜接触するともう目充血したりとか、
あ、いいえ、
あと空気感染、感染っていうか空気でも
空気で吸うわけ、
そう、同じ空間に、いや密閉された空間にいるだけで僕はもう痒くなります、
うん、あ、もう、あ、痒み出てるんだ、こう、そうそうそうそう、目とか、
そうそうそう、
くしゃみは、
あ、くしゃみとかも出る、
出る、うん、あ、もうダメだね、うん、もうダメ、アウト。
あの5段階評価の5をもらったんですよ、先生から。
そうなんだ。
そう、だから猫好きだけど。
あー、なるほど。
だもう可愛いって触りたくなったら、もう触って、すぐ手洗う。っていう。
うわー、触らんけっていう話ですよね。私からしたら。
だって好きなんだろうに。
でもさー、かゆくなったら嫌だ。
犬もなんですよ、僕。
ほんとね。
犬は5段階中の3とかなんですけど。
ちょ、猫が強いんだね。
猫が強い。
やめてくれよー。うん、マジかー、うん。辛いなー。
あ、結構ね。
うわ、
はい、お、国分寺の加藤ちゃんさん
か。はいはい。
そうそう。猫がいるところから空気が来たら痒いよね。
ああ
触らんけ。ってい
う。触らんけだよね。
加藤ちゃんさんも果物と猫もダメということで。
果物もね、ちょっとやっぱアクツーノとかね、ありますからね。マンゴーとかもね、やっぱちょっとね、あの食べきれないっていう人もいっぱいいますから ね。
大人になってから発症するっていうのもあるもんね。
うん、
アレルギーってね。
そうそう。だからね、うん、私ないよ、じゃないんだよな。
うん。
いつとある日突然っていうね、そうそう、
なんか食べて痒くなったら少しでもちょっと疑った方がいいよ。
はー、
うん、
ない一応今のところない。よかった。
じゃ、インゴはもう大丈夫。でもまだ分からんからね。
そうそう、分からないから、今のところだからね、今日の時点でだからね、うん、明日何が起こるか分かりませんからね。
はい。
でもね、あの高級食材はね、うん、ちょっとね、うん、合わないかも。お腹がぐるぐるする。
高級食材、
うん、なんかね、あの大トロとか、
うん、
あの高級
油かもしれんね。
あ、油かな。
分からんけど。
うん、なんかウニ系とか、あまりちょっと高級な本物食べないさ、あまり。
うん。 わかるわかるよ。本物。わかるわかるよ。まあ、庶民ですからね、私たち。
多分、フォアグラとか、うん、キャビアとか、うん、なんだったあと一つ。
世界三大珍味、うん、
フォアグラ、キャビア、キノコよ。トリュフ、うん、多分これ食べたらもう多分ね、うん、なんかどうにかなるかもしれない。
わかる。
食べたことないからね。
僕、言えないんですけど、とある、メーカーの、うん、カップラーメン食べたら 100% お腹壊すんですよ。
何あとで教えて。
いや、多分僕の体と、そこの、あれが相性が悪いんですよ。
成分がなんかね、合わないんだろうね、うん、体がね。そうそうそう、拒
否するんだろうね。100%お腹壊すんですよ。面白くないですか？
面白い。あ、私、あれだ、あれがある。ミルクアレルギーがある。
牛乳、うん、
牛乳はね、私ちょっとアレルギーっていうか、すぐもう大変なる。
おうおう、うん、
大変なる。
あ、そうなんだ。
そう。ちょっとはいいんだけど、うん、ある程度量をね、こすとね、うん、大変になる。
ああ、結構皆さんアレルギー持ってるんですね。
やっぱね、みんなね、うん、何、
武蔵さんがね、僕もアルコールと、うん、甲殻類がアレルギーで食べ飲みできないですね。
やっぱりあるんだよ。
アルコールかわ大変ですね。
自分アルコールもあるのかな。自分酒飲めないんですけど、うん、別に酒飲んで、うん、ブツブツ出るとか、うん、なんとかっていうのはないんだけど。
なんか、
合わないかもしれない。
お酒飲んですぐ赤くなる人とかいるじゃないですか。あ、
うん。
ああいう人たちはあんまり、合ってないらしいですよ、体に。
ああ、そうなんですか、うん。ちょっと体はね、ちょっと反応してるんだね。そう。本人が。
で、あんまり良くないみたいですね。体と相性があんまり良くない
みたいですね。今度飲んでみて赤くなるか試してみようかな。いやー、出たね、お家で。外でやったら大迷惑だからね。
はい。わらばあさんからは、赤い、梅干し嫌いアレルギーでごめんなさいってことで。これ嫌いなのアレルギーなのどっち、どっちもなのかな。
ちょっと着色的な。
あ、
でもあれシソの赤ですからね。あの、うんうん、別に添加物ではなくて。
単純に嫌いなのかな。
うん、あ、そうかもしれない。
あ、でもって言ったら、嫌いアレルギーで言ったら、僕、ブロッコリー嫌いアレルギーですからね。
あ、言ってたよね、そういえばね。
もう僕、イメージで気持ち悪くなりますもんね。
わー、言ってた、そういえば、もう言うだけで。うどさんも言わないで、それだけで気分悪いってね。私めっちゃ食べますからね。
あ、わらばさんやっぱ、アレルギーでの嫌いみたいですね。
あ、嫌いっていうことでね。はい、
キューグシカシの俺さんから、
はい、
お風呂上がったよということで、僕はアレルギーないけど、
う
んうん、刺身、エビ、うん、うなぎが苦手ということで。
あ、生物。
あ、でも僕も、
うなぎでも多いよな。
僕刺身苦手なんですよね。だから、生物に。
パヤオの近くらのね。
いや、関係あるかや。関係あるかや。
新鮮がすぐさ、そばで。
あっち何が美味しいって天ぷらが美味しいんだよ。
全く美味しい。それは
全く美味しいって何よ。
素晴らしい美味しい。もうバター焼きとかね、魚のね、あれ最高。あれはね、もうちょっとね、まあ、自家っていうか、ま、日によって値段違うんだよね、魚のバター焼きはね。最高に美味しいな、
うん。確かに、うなぎ嫌いな人多いかもね。
多いかもしれない。うん、ちょっと土臭い、泥臭いっていうかね、いう方いますね。はい、はい。
この前、小木見た
ん
って言って、国神のところで居酒屋さんに行って、ちょっと、うなぎ食べたんですよ。
うん。
したら、めちゃくちゃ美味しくて、
あら。
皮の部分って、ペラペラじゃないですか、結構。
うんうんうん、
あっちに油が乗ってて、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
あ、ちょっと、いいうなぎをね、ちょっとお使いになってまた、
これ、ね、
国産
もの、ものもあるかもしれないですね。
うん。
わからんけど。
でもやっぱりさ、どっかで食べてまずいと思ってたのが、うん、ある時美味しいお店行ってさ、食べて、あれ
ってなるよね。
こんなだったっていうのあるよね。うん、
あるあるある。
私、もう絶対ウニ食べきれんからよ。もう絶対食べきれない。
まあまあまあ、まあ、そういうのあるよね。
なんていうの、多分美味しいんだろうけど、多分ね、うん、本物食べてないと思うんだよね。
ああ。
多分別に偽物本物ではなく、新鮮なの。
上等なやつってことね。
うん、多分食べると多分ね、またね、
はい、
違うんかなとか思ったりね。
はい。ランディーヘンさんから。
はい。
僕はレバーやだ。血のついたかさぶた食ってるみたい
な。やだもう
言いたいことはわかる。うん、表現はともあれ、言いたいことはわかる。
血のか、
はい、
見た目はねちょっとやっぱあれですけど、ね、
ちょっとこれ以上話は広げないでおきましょう。
確かにね大好きですからね、はい、とかはね、
折りとまさん、
はい、ありがとうございます。
俺は椎茸がダメ。
あーなるほど、
椎茸も多いね、
多いね、多い多い。
僕も昔椎茸苦手でしたね。ちょっと
今は、
今は大好き。
わー、だし汁ね、
美味しい、
いっぱいいろいろありますからね。
はい、はい、国分寺の方ちゃんさんから、うん、うなぎ食べたことない歴53年ということで、
待って、待って、っていうか、あの、機会がなかったのか、もう見た目でアウトなのかとか、ね、どっちなのかな。
食わず嫌いってやつね。
食わず嫌い。
なのかもしれないね。
もしかしたら、好きになっちゃう可能性もあるかもしれないですよ。
もしね、この、食べてからさ、うん、うなぎ食べてからさ、うん、53年食べてないさ、うん、食べてから、うまいってなったら、うん、もうこの後の人生楽しいよね。だってさ、好きな食べ物が一つ増えるんだよ。
でこれさ、うん、さんちゃんが言ってた、山里美奈希が、
はいはい、
あのちょっとあのスパゲティの話した時に、うん、あれともよく食べ物の話しちゃったっけ、
はいはい、
私あのトマト派なんですよね。まあ、ちょっとあのペペロンチーノとかも好きなんですけど、はいはいはい、クリーム系がたくさん食べられない、うん、苦手ではないんですけどたくさん食べられないって言ったら、うん、さんちゃんがうどんさん人生の 80% 損してるって言われたんですよ。
出た。
なんでよって言ったんだけど。いや、もうクリーム系のパスタやばいでしょ。あれ食べられないって言ったらもう人生もう 80% そうしてますからね。3回ぐらい言われましたから。
めっちゃ言い過ぎでしょ、それ。
いや、もう美味しいっていうことですよ。サンチャレでね。まあ、サッチャもあの美食家ですからね。はい、ということで。ああ、そっか。私もね、人生ね、80% とは言わん。半分ちょっと損してるかもしれないね。
はい。かつちゃんさんから。
はい。
うなぎですね。見た目を断固拒否。
ああ。
断固拒否。うなぎ、切りで、あの、切りね、切り、うん、あの、針みたいですね。切、は、り、いはい、で、ブスッと頭を包丁に刺して、動きを止めてから料理するのにっていう。あの、調理方法の話ね。
見たんだ。
あ、確かにちょっと調理方法はね。
テレビとかでもやりますからね。
少し残酷かもしれないですね。
面白い。
つとむさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
納豆、オクラ、粘り系がダメということで。
ああ、なるほど。あ、やっぱでも粘り系 ね、苦手な人
いるよね。
息子がね、粘り系ダメなんですよ。
自分は納豆は好きだけど、オクラがちょっと苦手
かな。あ、そうそう。うちの息子もオクラとか、うん、ちょっとネバネバ系の、
うん、
あれ、苦手です。納豆もなんか食べきれないし。
うん。
あれはね、若干食べれる。あの、長芋。
ああ、長芋、ね。
ザクザクだと食べるけど、すると、もう無理、うん。もうトロトロしてるから。
長芋は、うん、食べるけど、あんまり食べるなって言われてた。
あ、確かに、あれもね、結構あの、アレルギーをね、
そうそうそう。
かゆみとかね、そうそうそう、起こす成分もね、なんか、
って言ったからね、
人によってはね、なんかこう、あるみたいで。
うん、
なるほどね。やっぱこういろいろアレルギーのね、
うん、
人はちょっとやっぱきついよね。
そうね。
気をつけていきないと。はい、
折り友さんから、
はい、
うなぎ、自分でさばいて、かば焼きにしてたら、手に、
うん、
生臭さが残って、しばらくうなぎ食べられなかったな、ということで。
もう、やらんけ。
せっかく自分で調理したのにね。
すごいね、自分でやるってね。すごい、自分やったことないから。
うん、でも、一からさばくってすごくない？
すごいよね、
うなぎ。
なかなかのあれ、技がないとね。
ハードル高いよ。
あ、でも、なんかね、でもね、つきそう。手に。ぬぬぬしそう。確かに。
キューグシカシのおるさんから、うなぎはかば焼きもダメだな、ということで。サンマの方がいいなってきてますね。
サンマ美味しいね。
サンマ美味しいね。
サンマはやっぱね、美味しい。青魚ね、苦手なね、方もいますね、うん、私の周りにね。
あれ？
サバとか。
青魚もね、ちょっとね。
そう、やっぱいますからね。
今日は、あのアレルギーと嫌いなトークでね、
アレルギーの話でしたね。今日は何の日ちょっと忘れましたけど、さあ、はい、皆さんすいません、はい、ちょっと駆け足なんですけど、
はい、
さあ今週末ですね、
いよいよ
12月25日土曜日26日、うん、リエちゃんと遊ぼう3回公演となっております、
はい、
まだ予約、受けたまわっておりますので、どうぞ皆様あの遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
またね、1月25日土曜日の夜はね、うん、お笑いライブもありますので、
はい、
テンブスの方でもね、
はい、
遊びに来てください。よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
よろしいでしょう。
はい、
本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと、
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。
肉がいいね。